何でもいいですよ。何でも聞いてください、本当に。もう、もうブラックなことでも何でもいいので。何でも、いや、もう高校の科学のことじゃなくてもいいんですけど、別に高校の科学は何でもいいので。いや、俺こんなに高校の科学のこと聞かれないと思ってなかったんで、何でも本当に素朴なことを聞いてください。
まあ、LINE でも、まあ、書いたんですけど、先日、まあ、3人と家で飲んでて、はい、まあ、ヨウミさんの心霊界物語だとして、まあ、やっぱり陰謀学のところは彼らも理解したんですけど、ちょっと霊とかになるとそんなことないでしょう、
霊なんてないと、
うん、なんかちょっと笑うような感じの雰囲気がなったんですけど、うん、で、そうですね、まあ霊言、じゃあ本当に、まあ、これ30冊読んで、まあ、個性の違いがあるからそれを読めば分かるよっていうのも、まあ、ちょっと無茶ぶりかなって。
そうですね、
まあ、自分もおすすめはしなかったんですけど、そういうことは、そうですね、まあ、仮にじゃあヨグリさんが霊言をできるとしたら、どのようなアプローチを世間にされますか？
霊言ができるかどうかということは、さておきとしても私はできませんけれども、まあ、その何でしょうかね、霊言というものの言葉の意味がおそらくお分かりになってないんじゃないかなというところがやっぱありますよね。先般姫路というところで講演をさせていただいて、日本は霊言の国であるということを言ってきたんですね。霊の国である、霊言の国である、矢をよろずの神々をずっと立てまつってきた、これは霊です。そしてその神々から言葉を預かってきたんですよね。言葉を受け取ってきたんですよね。サニワとかミコという人です。ミコが受け取り、サニワがその内容を吟味するという、こういう神事というもの、あるいは神託ということはずっとやってきたんですよね。これ何かって今で言えば幸福の科学で言っている霊言なんですよね。また聖書でもありますけれども、旧約聖書には預言者のエリアって方が出てきますけれども、エリアがやっぱりバール信仰ですね。バール信仰というのは、まあ、バールの神に頼めば何でも叶えてくれるというような物質的な、物質的な灰ばかりをやっている、まあ、悪魔の教えですね。いわゆるね、ベリアルとも言われてますけども、その信仰者たち500人と5000人、ね、まあ、あれでしたけど、とバール信仰の僧侶たちとカルメネ山で対決する。で、戦ったエリアという人いますけども、彼もやっぱり預言者なんですよね。じゃあ預言者って何かって言ったら、未来を予知するという意味ではなくて、言葉を預かるということであり、いわゆるその天使とか如来とか菩薩とかいう存在がいるわけであり、そういう存在から言葉を預かる人のことを預言者と言ったわけで、未来を予知するわけじゃないですね。で、またイエスという人がいますけれども、でイエスはじゃあ預言者であったのかって言ったら、やっぱりイエスも預言者なんですね。やっぱあの時代の救世主ではあったかもしれませんけれども、預言者であった。聖書を読めば、ね、この世に書いてあるのは、いろんな人が詰め寄られてるわけです、イエスが。本当にお前は神の子なのか、お前を使わしたのが神が使わしたって言うなら、その証拠を見せろって詰め寄られています。そうするとイエスは言います。私が、はい、ここに、はい、神はござりと出すことはできないと。しかし、我が言葉を聞く者は、神の言葉を聞くなりということを言っています。自分の言葉を聞いた者が神の言葉を聞く。どういうことかというと、先ほどの、矢をよろずの神々ではありませんけど、まあ、向こうは一神教ですので、でもそういう神霊という存在から言葉を預かっていたというのがイエスのそのやったことですね。また時代がさらに遡った下っていくと、ムハマドという人によってですね、コーランというものが出来上がります。でコーランというものができまして、神からね、アラーという神からそういう神事を受けて、そして言葉を伝えていって、そしてその中でですね、一生懸命、まあ、モーゼっていう人は文字の読み書きができなかったぐらいの人なので、そういう人が一生懸命ですね、コーランを周りの人とかと編纂していったわけですけども、じゃあコーランって何かって言ったら、それは預言書ですけども、預言書って言うけども言葉を変えると霊言なんですね。だから霊言という言葉をその、まあ、今の現代人は忘れているんですけども、そういうものがキリスト教の中にもずっとあって、信徒の中にもありましたし、またですね、スピリチュアルの世界においては霊言というのはまあポピュラーなものであり、実は大川総裁が、 霊言というものを最初世に問うときに出版社は断られるんです。断られて出せないけれども、その時モーリス・バーバネルというスピリチュアリストがそのシルバーバーチの霊言というものを出すことによって、そういう霊言もうちもやってるからって新潮社という本がところが出したというのもあるんですけど、まずそういうポピュラーなものであるということはまず知ってほしいんですね。で、信じられないかもしれないけど、そういう予言のない、あるいは霊言のない宗教というものはほぼないと言っても、私はそれは言い切ってもいいぐらいじゃないかなと思います。もちろん儒教は霊言予言ありませんけど、じゃあ儒教を元からそれは宗教なのかってですね、戒力乱心語らずって霊を語らないので、あれは宗教じゃないっていう論点もありますけれども、ただですね、霊言という言葉にするとそれが皆さんはなんか変なものに感じるかもしれませんけど、ある意味におけるそういうね、インスピレーションというものは誰でも受け取ることは、まあ、誰でもとは分かんないけども、ある程度は受ける。悪いインスピレーションを受け取ってる人がいっぱいいますよ。それは悪いインスピレーション。自分で考えて行動してると思いつつ、ね、人を刺した、殺したって言ってやってるような人いますけど、悪いインスピレーションを受け取ってるんですね。殺せって。実際に聞こえちゃった人もいますけども、ね、だから精神病院になんか行くと神の声が聞こえるって言ってる人いますけども、だから悪魔の声、悪霊の声を聞いてる人がいっぱいいます。で、それが自分の思いだと思ってる人がいるんです。例えばイエスという人が、40日40夜ですね、その断食して山にこもって戦っていることがありますね、まあ、40日40夜断食するのできるわけないので、まあ、それたくさんという意味ですね。たくさんの日数、まあ、断食したというか宗教的に瞑想したってありますけど、その時にやっぱり悪魔が現れるわけですよ。そしてこれからまあ自分が救世事業をやっていこうと、一人のその英雄として、救世主としてですね、まあクリスチャン英雄って言ったら怒るでしょうけども、救世主として立とうとするときに、やっぱ悪魔が現れてくるわけですよね。その時に悪魔が現れてくるわけ、悪魔は言うわけですよ。お前が本当に神の子であるならば、神が使わせたって言うならば、この崖から飛び降りてみろと。そしたら天使が迎えに来て助けに来てくれるはずじゃないかっていうふうに言うわけ。そうすると、イエスが言うのは、いや、神は試してはならないって言って、言葉で悪魔と戦うわけです。あるいは、この石をパンに変えてみろって言うと、人はパンで生きることは、パンのみで生きるものではないって、言葉で論破していくっていうことがあります。これどういうことかというとですね、仏教における個人の間であるよということなんです。俺の心の中に本当の間というものがあるんだっていうことなんですね。すなわち、イエスがこういう間を論破していくことによって、自分の心の中に、イエスの中に、それまではもしかしたら神を試さんとする気持ち、あるいは本当に自分は救世主なのかっていうような、そういう救世事業できるんだろうかっていうような不安もあったでしょう。そしてそういう試すような気持ちがあったのかもしれない。それを論破していくっていうことが聖書に書いてありますけども、こういうような悪い、ね、イエスには原始できたわけですよ。霊視できたわけですよ。そういう悪魔という存在が。でもそれを見えてない人にとって、それを行っている人は結構世の中普通にいるんですよね。普通の状態で、今、なんか、あの人殴ろうと思ったとかね。そういう、やっぱりそういうような対決っていうのは、心の対決っていうのは、それが人生でお料理で、良きも悪しきもあるわけなんですね。ですから、そういう天使の導きもあれば、悪魔の誘惑も常にある中で、人は人生を生きている。ある意味において、それだから私からすると、それ綱渡りのようなもんであなんです。だからこそ、心を常に神に向けてくれ、仏に向けてくれっていうことを言ってるわけです。で、仏教におけるその教えというのは、実はここが一つの、その人生修行の目的なんです。個心の間っていうのはありますけど、個心の間、己の心の間ですけども、釈尊が、ブッダが悟りを開かれる時もやはり同じような、やはり、悪魔が現れて、やっぱり誘惑してくるんですね。やっぱり、出家してる、で、王族という立場で、王様という立場で、王子という立場で出家して家族してるから、それでいいのかとか、ね、もう十分修行したから帰れとか、そういうような悪魔が言ってくる。あるいは女性が現れたりとか。ある中で、ブッダは、その論破して、菩提樹の木の下で悟りを開かれた。だから、いい意味での、そういう、霊言もあれば、悪い意味での霊言もやっぱあるわけですね。それをそれぞれの人がそれぞれで、また人生の中で知らず知らずにやっているんです。だから、ピアノ人としてもインスピレーションで音楽を作ったり、何かでインスピレーションで物事を考えて、インスピレーションのない、なくして、創造性というものは、 ないんじゃないかなと私は思ってますよ。先ほど霊こそあの世があって、霊界からそういうふうにインスピレーションが来るっていうことを言った時に、でインスピレーションを下ろす存在がいるということを考えた時に、人間の力だけで何か物事をなしているというのは、これは本当に傲慢なことで、やっぱりそれは努力をした中で天上界からのああいうインスピレーションというものが訪れることによって、さまざまな発明やあるいは創造がなされて人間的な営みがあるという、この謙虚さは忘れてはならないと思うし、かの有名な発明王のエジソンという方も、発明とはあるいは成功とは 99% のパースピレーションと 1% のインスピレーションであると、つまり 99% の努力と 1% の汗である、ね、涙あインスピレーションであるということを言ってますけども、これ逆を返すと 100% にならなかったら、どんなに 99% 頑張ってもそれはないんですよ。 99% どんなに努力したって人間は、ね、最後の 1% なかったら完成として商品として何も成り立たない。だから逆にエジソンは 1% のインスピレーションが大切ですよということを言うためにこの言葉を言っているんですよ。そして王貞治という人もそのことをこの言葉を使っていました。ホームラン王になったら何ですかって言ったら 99% のあれで 1% のインスピレーションですって、そういうことを言ってました。王貞治という人はそれ聞いて、あんな天才なのにそういうこと言うなんてって言って、どこまでこの言葉は本当のね、エジソンの真意を理解しているか分かりません。エジソンはなぜかというと、スピリチュアルの世界に相当傾倒してたんで、彼が最後に作ろうとしたのは、ご存知の方もいるかもしれませんけども、霊界通信機という、だ 霊波というものもあるはずなんだというのは簡単だったんでしょうね。まあそれをみんな世の中の周りに血迷ったと思ったかもしれませんけども、そういう光というものが波なのか粒なのかわからないような世の中であって、電波が飛んだり、で粒として、ね、物質が飛んでるような世の中であるならば、霊も捕まえられるんじゃないかなってことを、まあ潜在的に考えられたんじゃないかなと思いますし、実際問題、今私たちのもの目に見えているこの光ですね、光があるからこそこうやって物事を反射して赤だ白だなんだってできますけど、この光が何だか人間はまだ分かってない。光が何だか分かってないです。霊を見つけられない科学をお粗末だっていうなら、光が何だか分かっていない科学はもっとお粗末ですよ。粒なのか波なのか分からないんです。でそういう中にあって現代科学のないものを否定するというならば、ならばあなたは光を否定しようと私は言いたい。現代科学にないものを、ね、発明でないものを否定するというならば、ならば光とは何かを答えてみようというか言いたいなと思います。すなわち、まあ、真理もよく光に例えられているんですけども、真理というものは光なんです。先ほどの暗闇の中のそのね、海底の話もしましたけれども、真理というものが光で、この光をやっぱり私たちは受け止めるからこそ、自らの中にある物証というダイヤモンドをより輝かしていくことができると思うので、どうかですね、悪しき世の中の洗脳から目覚めてほしいなとは思います。というのも、話がまあ長くなっちゃいますけどね、というのもね、まあ先般私に、まあ、鹿児島から電話してきた女性がいましてね、いろいろと調べてこうやってこう電話してきた方の女性がいて、いろいろとこう宗教的なことを質問してきたんですね。 今のように質問してきてあったん でその中に私が言ったのは、いや違うんですよと、いわゆるその軍産複合体あるいは国際金融家という人たちはどうやら悪魔の宗教をそのルシファーという、ね、悪魔を崇拝しているようであるということは、まあ、それはベンジャミンさんの取材のもとに分かっていると。ここまではまあ実際に彼が、ね、そういうオカルトの中本を読んだとかじゃなくて、実際会ってみてその人たちが自分たちは実はルシファー信仰してるんだ崇拝してるんだということを言ってたということはベンジャミンさんが突き止めたことですよね。でこれを踏まえて歴史を遡ってみますとね、彼らはそして昔からいるということを言ってますけど、彼らは宗教というものを最大攻撃対象にしているんですよ。それはそうでしょう。神は悪魔にとって一番嫌いなのは神であり天使ですから、あるいは神仏ですね、仏でもありますけど、一番嫌いなのはね、彼らが一番嫌いなものは神仏であり天使なんです。敵なんです。そしてそういう霊的な戦いもしてるし、地上の人間も使っても戦っているわけなんです。だからそういう意味においては、もしかしたら私はある意味においてそういう神仏というものを語る上でおいては、今最先端で戦っている可能性があります。それはベンジャミンさんの方が詳しいでしょう。ベンジャミンさんの方が多分そういうような裏社会とか陰謀とかに詳しいでしょうし、またリチャード・コシミツさんとかも詳しいでしょう。しかしそれでプラスアルファして神仏とかあるいは天使とか光とか天正輪廻とか霊とかいうことを関して言えば、多分おそらく私が今世界最先端で ていう、そういうことを言って戦ってるかもしれません。だからルシファーが最大に戦ってるのもしかしてね、今特攻隊みたいなことやってるのかもしれません。能力が私が高いというわけじゃなくて、特攻隊のように戦っている部分があるんだと思います。で、それを観点で歴史を遡って見てみますとね、仏教の教えで全ての人間が平等な価値を持っているというこういう教えがあります。この教えと反対の教えとしたら、やっぱりある一部の人間だけが素晴らしいんだとかいう教えがやはりありますよね。いわゆるユダヤのタルムートですよね。で、ユダヤのタルムートっていうのはどこで生まれたかというと、バビロン捕囚から生まれたわけです。バビロンの地方にユダヤ人が運ばれることからよって生まれた。じゃあバビロニアには何があるって言ったら、バベルの塔があり、その塔の上には神殿があったと言われて、作ってる、その神殿建てたのはニムロデという人なんです。そして、この人がどうも地上のいわゆる悪魔になったんじゃないかっていうふうに言われているわけです。それを踏まえるとどういうことかと言いますとね、悪魔たちは宗教を最大攻撃対象としつつ、その宗教の中に入り込んでるんです。入り込んで悪魔の死を入れていっているんです。だから今、ユダヤの中にもタルムートとトーラーでどっちが正しいか、どっちの教えが正当なのかという対立が今も起きています。トーラー派の人とかがいて、タルムートを認めないとか、あるいはタルムートの教えから出てきたシオニズムだからこれも認めないとか言っている、そういうユダヤの中でも今イノベーションが起きておりますけれども、こういうふうに攻撃対象としているんです、悪魔というものは。なぜか、それはもっと遡れば、エデンの園にアダムとイブがいましたけれども、イブが悪魔にそそのかれて、ね、リンゴの果実を食べたってありますけども、ああいうふうにスルスルスルってきて、そして変えていく、そうしたものを破壊していくということがあってる。こういうことを踏まえて、やっぱり見てみると、キリスト教の中にも相当問題があるんです。イエスという人は愛を説きましたし、平和を説きましたから、彼は弟子たちに、剣を持つ者は剣で滅びるんだということを言っていたんです。にもかかわらず、中世のキリスト教徒たち見てみたらわかるけれども、戦争の歴史なんですよ。キリスト教の名のもとにおいて何十年って戦争するんですよ。カトリックもプロテスタントも30年戦争とか戦ってますよね。ルターもその時亡くなってましたけど、でカトリックとプロテスタント30年戦争戦ってね、でその最前線にいたのはイエズス会ですよね。でイエズス会もどうやらベンジャミンの話だと、そっち系の人たちだって言ってます。でイエズス会って何かというと、カトリックの戦闘集団ですよ。で日本にも来ました、フランシスコ・ザビエルがね。でフランシスコ・ザビエル、日本人見て、日本人はなんて素晴らしい民族なんだって言いつつ、だから、ね、内心しなきゃいけないって言ったなんていうその噂がありますよね。これは本当かどうか分かりません、フランシスコ・ザビエルがどう言ったか。ただ30年戦争においてもカトリックがイエズス会がそうやって戦った時にですね、ドイツで戦った時にね、傭兵を使ったんです。お金で取った兵士たちを使いましたよね。傭兵の報酬どうしたか、もう現地で取っていいですよっていうことをしたんです。略奪するして取るものが金品だとか女性だとか、そういうね、蹂躙することが傭兵の報酬だったって言うんですよ。それが宗教戦争ですよ。でもそんな教えじゃないんです、イエスの教えっていうのは。それはすなわち何かイエスの教えの中に入り込んでるんだ。じゃあ何かというときに、イエスは完全に、私は確信しておりますけれども、やっぱ天正輪廻を説いてます。イエスごときじゃないです。イエスぐらいの方が、天正輪廻を説いてない、生まれ変わりを説いてないはずがないんですよね。そしてイエスのその教えの中にある、福音書ってあります。聖書の中にありますけれども、これは新約聖書にありますけど、天正輪廻を説かれた教えは全部省かれちゃったんですよ。全部。結婚したという教えも省かれちゃいました。こうしてイエスの教えというのは違うものにされてしまったんです。クリスマスは採用されました。クリスマスはニムロデの誕生日だと、悪魔の誕生日だと言われていますよね。で、こういうふうに初期の頃からもうおかしいんですよ。で、この前ベンジャミンさんとの対談の中でベンジャミンさんがグノーシスって言葉を使ったと思います。で、グノーシスって言葉多分分かんないと思うんですよ。それ何かさ、ギリシャの中で認識を意味したり知恵を意味しますけども、グノーシス派という人たちがいて、ギリシャ哲学を学んだり、あるいはキリスト教を学んだ人たちは、この人たちは確実に天正輪廻を認め、この中にはいわゆる異端とされている福音書、イエスが結婚していたとか天正輪廻があると、こういう教えがあったと言われているわけなんですね。今キリスト教がその2000年経ってどうなっているかというと、戦争の歴史だったって話はしましたよね。今キリスト教徒たち、カトリックとプロテスタントの殺し合いはしてません。今どうなっているか、今はもうご存知のように、もう幼児虐待のもう巣窟ですよ。なぜそうなのか、禁欲だからです。禁欲しすぎて男性ばっか集めて、そして禁欲しすぎるからおかしくなっていくんですよ。 男性をずっとやってね、もう結婚も許さないんで、そういうふうにやってて、禁欲しすぎると逆におかしくなるんです。これ中道脱してるんですよ。中道っていうのは正しい道脱してる。そうするとホモになった幼児虐待とかしていくわけです。だからプロテスタントの方がやっぱり私は正しいと思います。結婚をして、あるいは女性と牧師も結婚できる。ね、神父は、カトリックの神父は結婚できますよね。だからこういうような宗教的なね、そういう、そういういわゆる軍産複合体、あるいは国際金融化、まあ、いわゆるイルミナティという存在は入り込んでます。フリーメイソンにも入り込んだと言われてるし、フリーメイソンはそれ認めませんけども、イルミナティ側がそうやって言ってるので、そうだと思いますし、そういう観点から言うと、さっき、何本か前の動画になるかもしれませんけども、国家神道にもやっぱ攻撃を加わして、日本を一神教のような、日本天皇の陛下をローマ法のような存在にすることによって、そういうような神道というものも違えていった。今もう そういうような流れはあると思います。先の大戦において特攻隊に行かれる方々は天下国家のために戦ったんですよね。 でもよく聞くのは天皇万歳として亡くなったって言いますよね。考えなければならないのは明治期においては、あるいは昭和期、大正ですね、においてはそういうふうに天皇万歳って亡くなる人いましたけれども、幕末の方々の侍たちは坂本龍馬にしても天皇万歳で死んだ人は多分いないと思いますよ、うん、だからその辺の違い、この変化は私はその国家神道というものを作り上げていく、作っていった明治維新以降を作っていた人たちがやっぱりこのイギリス、ヨーロッパを真似していくので、キリスト教あるいはカトリックを真似た点がやっぱあるんじゃないかなと思います。そして、悪意はなかったと思いますけれども、そういうように真似ていってしまった。そしてその中でですね、意図的にですけども、キリスト教を広めようとして日本にいろいろそういうクラーク博士、まあいいと思いますよ、少年や大将を抱いてもいいと思いますけども、そういうようなやって二富稲造とか、あるいはいろんなクリスチャンが生まれてきた。で、ただ素晴らしい人格者だと思いますけども、そういうようなそういう宗教的な何か対決、戦いがあったんじゃないかなとは思います。だからそういう観点から見ていって、物事を見ていって、この神と悪魔の戦いなんですよね。あるいは神仏と悪魔の戦いというにも、あるいはその中にあった人間のこの今どちらに、人間がどちらにつくかという戦いでもあるんですね。これはまあ聖書でもずっと言われていることですけども、そういう中にあって、どっち側にいますかということなんです。どっち側にいますか、自分は神の側にいますか、自分は悪魔側にいますかということなんですね。それがやっぱり今この時代において求められていることでありますけれども、ただ一つだけ言えることは、今神仏と悪魔の戦いという表現をしてしまいましたけれども、これはまあ表現的には適切じゃなく、神仏に抗えるほどの勢力じゃないということなんです。悪魔はもう小さな小さな勢力であって、天上界という広大な世界がある中のほんの一点でしかないんだということはどうか知っていただきたい。天使と悪魔を戦うことがあっても、やっぱり、その神仏という存在には抗えるようなものではないので、リシファーとて叶うことは当然ながらできないなと思います。だからやはりリシファー信仰をしているという者たちがやっぱり出ている以上、やはり信仰というものをこの国にやっぱり取り戻す必要があるなというのがありますね。